この朝与えられている私たちに語られる神の言葉に聞きましょう。ヨハネの福音書20章11節から18節です。ヨハネの福音書20章11節から18節です。御言葉をお読みします。一方、マリアは墓の外に佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると白い衣を着た二人の御使いが、イエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに座っているのが見えた。彼らはマリアに言った。女の方、なぜ泣いているのですか？彼女は言った。誰かが私の主を取っていきました。どこに主を置いたのか私にはわかりません。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。そしてイエスが立っておられるのを見たが、それがイエスであることがわからなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか？誰を探しているのですか？彼女は彼が園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついていてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないのです。私の兄弟たちのところに行って、私は私の父であり、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方のもとに登ると伝えなさい。マグダラのマリアは行って弟子たちに、私は主を見ましたと言い、主が自分にこれらのことを話されたと伝えた。説教題は、見えないという喜びです。この朝は、説教題を見えないという喜び、不思議な説教題をつけました。見えない、見当たらない、見失う、なくなってしまう。こういうことを喜ぶという人は、ほぼおられないと思います。嫌な人が見えなくなった。何かそこに喜びがあるなんてことはあるかもしれないけれども、大切なものが、大切な人が、見えなくなるということは、喜びではなく、逆に悲しさ、寂しさとつながるものです。私今、誰もいない街道で説教団から語ってます。いつもは皆さんと顔を合わせながら語っていますが、今は見ることができない。皆さんの顔が見えなくなる。皆さんの顔が見えないことが私の喜びなんてことは当然ないわけです。むしろ早く顔を合わせたい。皆さんと顔を見たい。皆さんをともに顔を合わせながら御言葉を語り、共に御言葉に聞きたい。そっちの方がどれだけ嬉しいだろうか。愛すれば愛するほど、大切な人が見えなくなるということは悲しいことです。愛が深ければ深いほど、大切にしていたものがなくなってしまうというのは、悲しいものです。 目に見えていたものが見えなくなる、なくなってしまうというのは、私たちにとって本当に悲しいことであると思います。マグダラのマリア、今日、御言葉に記されている一人の女性です。この人は泣いています。悲しんでいます。それは見えなくなってしまったからです。墓に葬られた愛する主イエスのその体がなくなってしまった。見えると思っていたその主イエスを見ることができなくなってしまったから。彼女は泣いてます。悲しんでます。マグダラのマリア、このマグダラというのは地名を指しています。主イエスが福音を述べ伝えるためによく行かれたガリラヤ湖畔の一つの町です。まあ、漁業の町であり、調べてみると商業の町としても非常に栄えていたんじゃないかと言われています。主イエスと出会う前、彼女は7つの悪霊に取り憑かれていたと他の福音書には記されています。これ7というのはユダヤでは完全数で、7つという数のことではなく、おそらくマリアは相当に強力な悪霊に取り憑かれていた。もしかしたらいろいろな悪魔払いとかいろんなこう処置が彼女になされたかもしれないけど、誰もこの7の悪霊、完全な悪霊と言われるようなものに太刀打ちできなかった。悪霊の影響が彼女自身にどのような形で現れたのかは分かりません。悪霊に取り憑かれたゲラサ人がこう気が狂うかのような様子を表しているなんてことが他の聖書のところにもあるので、もしかしたら彼女もそういう発狂するような形だったのか、それともその強力な悪霊の上に深刻な病に侵されていたのか、はたまた両方か。マグダラのマリアはもう死ぬような思いであったと思います。苦しかったと思います。彼女は死ぬような苦しみに取り憑かれていた。そんな彼女の前に、主イエスという人が現れ、主イエスが私の悪霊を取り除いてくれた。主イエスは私の死ぬような苦しみを取り除いてくれた。私は主イエスに命救われた。マグダラのマリアの様子を他のマタイ、マルコ、ルカのこういくつかの福音書をこう少しこう探り探り見ていると、この人は主イエスにその後従い、主イエスの後に一緒に歩んだ、そのような痕跡を見ることができます。マグダラのマリアは自分を救ってくれた愛する主イエスの後についていき、愛する主イエスをじーっと見つめて、愛する主イエスから目を離さずに生きた人だったと思います。これまでじっと見つめてきた主イエスが死なれたということは相当の悲しみであったと思います。ですが、さらに追い打ちをかけるように、葬られた主イエスの今度は体までもがなくなってしまった。もうすがるところすらない。主イエスの遺体すら見ることができなくなってしまった。彼女の悲しみは、よほどのものであったなと、そのように見受けられます。あまりの悲しみで、墓の中に突然現れている 御使いを見ても、また主イエスから後ろから主イエスの後ろからこう声かけがあっても彼女はわからなかった。11節から15節にその様子が記されています。おそらく彼女は後々になってから、ああ、あの墓にいた白い衣を着た不思議な二人は御使いだったんだと、おそらく後になって分かった。けどこの時は分からなかった。あまりの悲しみでです。その目に涙が溢れていたからかもしれない。判別できなかった。分からなかった。復活された主イエスに声をかけられても彼女は分からなかった。こんな朝早くに墓にいる人は墓の管理人ではないかと思い込んで、主イエスのなぜ泣いてるのか、何を探してるのか、その主イエスの声を聞いてもわからなかった。私はしばらくこのマリアの悲しみの姿に少しこう心留めて、自分は果たしてこんなに深い悲しみを経験したことがあるだろうかと考えてみましたが、思い出すことはできませんでした。どんなにどんなに悲しいことがあっても、こんなにわからなくなるなんて経験は、そうないと思います。それだけマリアにとって、主イエスは愛する人だったんだと思います。それだけマリアは、主イエスが見えなくなってしまったことが、深く深く悲しかったんだと思います。そんなマリアに、主イエスは、マリアと呼びかける。かつて主イエスは荒れ狂う湖に沈まれと一言で沈めたように、マリアとパニックになっているようなマリアに呼びかけられる。それを聞きマリアはスタッと止まる。そして振り向く。そこには復活の主イエスがおられる。十字架で死なれ、葬られた主イエスが、あ、ここにおられる。死から復活された主イエスを今私はこの目で見ている。マグダラのマリアは涙まみれのその目でしっかりと復活の主イエスを見出した。嬉しかったと思います。本当に嬉しかったと思います。彼女はとっさに主イエスにすがりつく。嬉しくて、もう離さない。もう見失わない。そんな思いでしょうか。その目ではっきりと見出した主イエスをこうギュッとこう握りしめるわけです。自分のもとに、すがりつくマリアに、主イエス、こう言われます。私にすがりついていてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないのです。私を握りしめ続けてはならない。こう言われる。私をあなたのもとに留め続けてはならない。と言われる。どうしてでしょう。マリアに知らせるためです。マリアに信じさせるためです。復活の主イエスは、父のもとに登るということを知らせるためです。復活の主イエスは、さあ蘇った。またあなたたちと一緒に生きようというのではなくて、復活の主イエスは天に登る方であるということを信じさせるために。ですから主イエスをギュッと握りしめる。もう手放さないっていう、そういう、マリアに、私にすがりついていてはいけません。あなたのもとに留まらせ続けてはいけません。とこう言われた。せっかくお会いできたのに。せっかくこの目で見出すことができたのに。しかし、 から復活された主イエスは天に昇られる方だ。あなたはこれを信じなければならないよ。マリアへの言葉であり、また私たちへの言葉でもあります。復活の主イエスは見えなくなる。復活の主イエスは父なる神のもとに天に昇り行かれる。これを信じる者になりなさい。主イエスは言われるのです。主イエスはマグダラのマリアに伝言を託します。さあ、私の兄弟たちのところに行って、私は私の父であり、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方のもとに登ると、私の兄弟たちに伝えなさい、とこう伝言を託されます。主イエスが天に昇られる。それは弟子たちのためです。それは主イエスを信じようとする人たちに、主イエスを信じる私たちのために、私たちに神の恵みを与えるために主イエスは天に昇られるのです。主イエスは私たちに良いものを、失望に終わることのない望みを、永遠の望みを与えるために天に昇られるのです。私は説教の研鑽のためになるべく説教、いろいろな人の説教を読むということを心がけています。説教準備のためではない。まあ、もちろん説教準備のために今日の箇所の説教、他の人はこういう説教をしてるっていうのはそれは読むんだけれども、学びの一環として、研鑽として、いろいろな時代の、いろいろな国の説教者の説教に触れるっていうことを、まあ自分自身大切なこととしてこう心がけてます。先週はですね、ボーレンというこうスイスの人の説教を読みました。箴言の20章の12節に、聞く耳と見る目は二つとも主が作られたというこの一節からの説教でした。聞く耳と見る目は二つとも主が作られた。私たちの耳、私たちの目、それは主が作ったんだという御言葉です。とっても良い説教でした。まず人の耳と目というのは、それは神によって作られたのだというところから語られ始め、しかし、そしてですね、その耳と目というのは、神を知るための耳、目であると語るんです。私たちになぜ耳があるのか、目があるのか、それは物を見るためであり、何かを聞くためであるけれども、それは何よりも神を知り、神の声に聞くための耳であり、目である。しかし、人はその神に聞かず、その神を見ようともしない。いや、見聞きしたいと願っても、私たちの目と耳はこう今もうずれてしまっており、本来の働き、本来の喜びを見て聞くことができなくなっている。神はその私たちの耳と目を新しくするために、主イエスを与えてくださったのだ。説教者はこう語っていくんです。私たちの耳と目を新しくする。どうやって新しくなるのか。この説教者はこう告げています。私どもの耳は復活祭を必要とします。私どもの目は復活祭を必要としています。私どもが聞くことが今必要とするのは、あの墓から出て来られた方から何かをいただくことであります。復活の益を被るのは死人に限られるべきではないのです。私たちの感覚、 耳と目もまたその益を被るのです。この復活の主から来る何かがあなたと共に聞いたり見たりするとすれば、それを私どもは霊と呼ぶのです。聖霊が働いて新しい感覚を生み出してくださるのです。ちょっともしかすると読むのと聞くとでは、どういうことだろうと首をかしげておられる方もいるかもしれないですけれども、簡単に言うなら、復活された主イエスが私たちに神を知る耳、神を知る目を与えようとしておられる。そしてそれは聖霊なる神によって生み出され与えられるんだと、こうこの説教者は語るわけです。主イエスは十字架の上で罪の清めを成し遂げられ、墓から復活され死に勝利する永遠の命を成し遂げられました。復活された主イエスがこの地に留まっていたなら、その神の恵みはそこで終わってしまう。罪の清め、永遠の命、主なる神が私たちの良い父となってくださる。主イエスが私たちの兄弟となってくださる。それは私たちが神の子とされる。神のものとされる。この神の恵みは、天に昇られた主イエスから、私たち一人一人に使わされる聖霊を通して与えられるのです。今私たちの目に主イエスは見えません。そうですよね。ですが、それが私たちの喜びとなるんです。主イエスが見えないから主イエスがおられないではありません。復活の主イエスは天に昇られ、天におられるのです。私たち、月に一回の使徒信条で、主は死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇りと告白してきました。復活の主イエスは天に昇られたのです。今私たちこの目で主イエスを直接に見ることはできません。ですが、いなくなったのではありません。復活の主イエスは今天に昇られ、天におられるのです。主イエスは私たちに罪の清め、永遠の命、神の子とされる、神の恵みを与えるために天に昇られ、聖霊なる神を使わし、聖霊を通し、神の恵みを今私たちに注いでおられます。今もなお天におられる主イエスは、私たちの必要を備え、それを与えるために聖霊を通して、主イエスが私たちに良いものをきちっと備えておられます。主イエスが見えないという喜びは、言い換えるなら、天におられる主イエスを見上げながら生きる喜び。聖霊を通して与えられる神の恵みに感謝して生きる喜びではないでしょうか。主イエスは見えない。それが一つのリアリティとなって、けれども主イエスは天に昇られた。主イエスは今も天に生きておられるというリアリティとまた私たちになるわけです。私たちのリアリティとなる。主イエスの体が見当たらずに泣き悲しんでいたマリアは、復活の主イエスとお会いし、主イエスを見てとっさにすがりつき喜びました。そして彼女は、私は主を見ましたと喜びつつ弟子たちに伝えました。その後、主イエスは天に昇られる。ようやく再会した主イエスです。マリアの目にまた見えなくなってしまった。けれども、マリアには喜びがあ ったのではないか。彼女の目に主イエスは確かに見えなくなりましたが、いなくなったのではないということを彼女は分かっているからです。復活の主イエスは、私がどこにいようとも、どんなところでも、復活の主イエスは確かに今も天におられる。天から主イエスは聖霊なる神を使わし、良いものを備えてくださっている。見えないけれども確かにそれはおられる。見えないからこそ私のうちの喜びが確かにされる。天を見上げましょう。復活の主イエスがおられます。私たちのもとに聖霊なる神を使わされる主イエスは今も天におられます。不安には勇気を、試練にはそれを乗り越える、また脱出の道を、天に昇られた主イエスから聖霊なる神を通して、今も私たちに神の恵みは注いで注がれ続けています。罪の清め、永遠の命、神の子とされ、私たちの必要を、良いものを、主イエス・キリストは天から聖霊を通し、今も注いでおられます。天を見上げましょう。復活された主イエスがおられます。マリアと呼びかけた主イエスが、天から私たち一人一人の名を今日も呼びかけておられます。私たちも上を見上げ、私の主、私の神と天を見上げましょう。祈ります。天の父なる神様、今私たちの目には見えない復活の主イエスを、神の言葉をもってありありと見せてくださり、ありがとうございます。聖霊なる神様、どうぞ天に昇られた主イエス、天から恵みを注いでおられる主イエスをいつも思い起こさせ、見えざる主イエスを見るように、天を見上げさせてください。神の恵みを思い起こし、復活の主イエスだけを信じ、この方に信頼し、歩ませてください。心を高く上げよ。私たちの心も天を見上げ、主を仰ぎ見ること、そのような一週間の歩みと導いてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。